大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。
はい、こんにちは。1週間のご無沙汰でした。今週もよろしく。大岩健一です。11月に入って最初の土曜日ですけどね、この1週間は割と暖かい日が多かったですよね。なんでも気温は10月の上旬から下旬並みなんて陽気だそうで、プロ野球はクライマックスシリーズが始まりますけどね、今年は夏に東京オリンピックがありましたから、その間ペナントレースが中断していた影響でスケジュール的には例年より1ヶ月遅いんですね。寒いと故障もしやすいですからね、10月並みの暖かさっていうのは嬉しいかもしれませんね。さて今日は今番組を聞いてくださっている皆さんにお尋ねしますけどね、スマホやパソコンを使ってますと、いろんなアンケートやプレゼントにご応募くださいなんていうメールがよく来ると思うんですけど、あなたはそういうのって当たったことがありますか？例えばよく来るのが温泉旅館のペア宿泊券とかね、ジャンボ宝くじ100枚とか、あとはファミレスの食事券とか、そういうの多いでしょ？私はね、この10年ほど暇がある時にはポツポツ応募しているんですけども、これまで一度も当たった試しがなかったんですよ。だって全国で何万人応募するかわからない中で当たるのは2人とかですからね。まあまぐれも滅多にないだろうと思っていたんですが、なんと今週初めてご当選おめでとうございますっていうメールが届いたんですよ。それがなんと牛丼のチェーン店、全国どのお店でも使えるプリペイドカード3000円分だったんですけどね。まあ嬉しくないわけじゃないんですけども、その牛丼のチェーン店というのが一番老舗のワイヤさんなんですけどね。実は私の生活範囲って言いますか、普段車で出かけたりするエリアの中には1軒しかなくて、しかもそこは昼飯時には大渋滞する国道沿いにある店なんですよね。それ以外の牛丼屋さん、 M 屋さんとか S 屋さんって店ありますけどね、それは近い場所にありまして、まあ便利といえば便利ですからたまに行ってたりしてたんですけども、よりによってその一番行ってない Y 屋さんなもんですからね、まあ嬉しくはあるんですけど、ちょっとだけとほほっていう気持ちもあります。でもね、当たったんだし、昼食時を外して早めか遅めに行けば混雑や渋滞も避けられるかなと思ってるんですけどね。いや、もったいないからプリペイドカードは全部使い切りますよ。はい、では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ今週の1曲目はイントロがありませんから早速曲紹介です。原優子さん、秋の曲ですね。少女時代。80年代に斉藤由貴さんのために作った曲だったんですけど、91年自分のアルバムでセルフカバーをしまして、当時人気だったテレビアニメやわらのエンディングテーマに使われていました。今週の1曲目、原優子さんの少女時代でした。
蔵出しコレクション。
今週は日曜日に衆議院議員選挙とハロウィンが終わりましてね、なんだかこのところテレビでも新型コロナの感染拡大のニュースってあまり耳にしなくなりましたよね。とはいえ、ハロウィンの夜の東京渋谷の若者たちの羽目を外した様子をテレビで見ましてね、ああ第6波は大丈夫かいなと思わずにはいられませんでしたけども、いやいや、まだまだ警戒する気持ちは常に持って、やはりマスクは必需品という日々をしばらく続けなくちゃいけないと思うんですけどね。まあそんなところから今週のこのコーナーはちょっとこじつけですが、このコロナ禍で恋人同士はこんな気持ちなんじゃないかっていうのを歌っているちょっと新しめの曲を聴いていただきましょうか。タイトルは君のマスクを外したい。歌っているのは愛は勝つでおなじみの菅さんです。愛は勝つといえば、今からちょうど30年前、1991年平成3年のまあ国民的ビッグヒットと言っていいでしょうね。シングル CD は200万枚以上売れまして、この年のレコード大賞にも輝いた曲ですからね。例えば当時5歳で物心ついていた子供が今年35歳になっているわけですからね。今35歳以上の日本国民でこの曲を知らないって人はまずいないでしょうね。歌っていた菅さんは1962年昭和37年の9月24日九州福岡市の生まれで、今年59歳、っていうことは愛は勝つの当時は29歳だったんですね。お父さんが地元福岡の放送局 RKB 毎日のプロデューサーだったこともあって、幼い頃からいろんな楽器を習ったりと音楽に接していたようで、中学生の時にはビートルズのコピーバンドをやったりしていたそうですが、 高校生になった時に聴いたビリー・ジョエルの曲に衝撃を受けて、以来ピアノでのロックに邁進するようになったんだそうです。その後81年に法政大学に入学して上京するんですが、自分のピアノを買うために弾き語りのアルバイトをしたり音楽活動をしていたりしたんで、ほとんど大学には行かずに、でもその回やってか84年にはヤマハがポップコーンの後にやっていましたイーストウエストっていう音楽イベントで入賞しています。まあこれがきっかけで87年にプロデビューするんですが、しばらくはヒット曲が出ませんでした。ようやく3年後の90年、5枚目のアルバム、野球選手が夢だったっていうね、ちょっと変わったタイトルなんですけど、そのアルバムに入っていた愛は勝つが8枚目のシングルとして出るんですけども、当初は話題になりませんでした。それが翌年91年に、あの頃とっても人気がありましたね、山田邦子さんのバラエティ、山田かつてないテレビのエンディングテーマに採用されるや、あれよあれよとヒットチャートを駆け上がって、オリコンのチャートでは8週連続1位を記録しています。その後本人がポロッと漏らしたところでは、愛は勝つのイメージはビリー・ジョエルのアップタウンガールを元にしたんだそうですけどね。まあなんとなくわかります。その後は愛は勝つに匹敵するような大きなヒット曲はありませんけども、ミュージシャンとしてはもちろん59歳の今も現役で、去年2020年の11月に出した23歳という最新のアルバムに入っていたのが、これからかける君のマスクを外したいです。この曲バックの演奏は平野レミさん、和田誠さん夫妻の息子で、女優上野樹里さんの夫の和田翔さんが率いる3人組トライセラトップスがやっています。では菅さんの曲、君のマスクを外したい。まあとにかくマスクがどうのと気にしなくていい日が一日でも早くやってくることを願いますよ。本当に今週の蔵出しは菅さんの去年のアルバムの曲、君のマスクを外したいでした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、一応主役が永野芽郁ということになっていますけども、見ての感想としてはもう一人主役がいて、それは石原さとみ、ダブルヒロインで描かれたヒューマンドラマの、そしてバトンは渡されたです。原作はおととし2019年の本屋大賞を受賞した瀬尾舞子さんの小説で、主演の永野芽郁ちゃんはこの原作の本の大ファンだったそうで、映画化されるなら絶対主役は自分が演じたいと願っていたんだそうですよ。それが実現したんですね。メガホンを取ったのは2年前に大泉洋主演で映画化されたこんな夜更けにバナナかよの前田聡監督、令和最大のベストセラーと言われる小説がそういう形で映像化が実現したっていう触れ込みなんですけどね。物語はヒロイン優子の高校3年生の卒業前から始まります。血のつながらない親に育てられて4回も名字が変わった優子ですが、今一緒に暮らしているのは修二、これは田中圭が演じています。家の中でも優子は修二のことを森宮さんと名字で呼んでいるし、修二も優子ちゃんと呼んでいるんですね。なぜ実の親でない修二が優子を育てているのか、それは修二と優子の前から突然姿を消してしまった奔放な母理香に原因がありました。優子の本当の父である水戸は後添えに理香と結婚しますが、理香は訳あって水戸と別れ、血のつながっていない優子を連れて資産家の泉ヶ原と暮らし始めます。しかしまたも一人で泉ヶ原の家を出て行ってしまった理香、その後は高校の同級生だった森宮の下で優子と共に生活を始めたんですが、ある日そこからも理香はいなくなってしまいました。高校を卒業して一人暮らしを始めた優子はピアノを通じて親しくなった高校のクラスメートのケントと結婚を決めるんですが、その時今どこにいるかわからない理香から大量の手紙が届いて、優子はなぜ理香が自分やそれぞれ夫の前からいなくなってしまったのかようやく知ることができたんですが、っていうちょっと複雑なストーリーですんでね、説明するのが難しいんですけども、高校生から大人になっていく永野芽郁ちゃんがとっても魅力的ですね。 NHK の朝ドラ半分青いの時には感じなかったうまさが出ていますよ。また奔放で派手好きな理香を演じている石原さとみさん、ラストの方ではかなり老け役っていうシーンがあるんですけどね、その落差が大きくて、でもそれが物語に深みを加えていると思いましたね。二人ともあっぱれをあげましょうなんてね。優子の本当の父水戸には大森奈緒、泉ヶ原には市村正親、ケントには岡田健志、その母に戸田奈緒と、なかなかみんないい味出してるキャストも見どころです。 それから子役の稲垣くるみちゃんというと NHK の朝ドラだとスカーレットの主役の子役時代をやっていた子なんですけどね、彼女もうまいです。そんなわけでさすがの私もラストにはちょっとうるっときちゃいました。久しぶりに今週ご紹介した新作映画は永野芽郁と石原さとみダブルヒロインのヒューマンドラマ、そしてバトンは渡されたでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。大きいサイズのポップコーンの販売を再開しました。2つの味のポップコーンを1つのカップで楽しめるハーフ&ハーフがおすすめですよ。定番の塩味とキャラメル味、そして期間限定、数限定で販売中の梅かつお味の3種類の中からお好みで2つの味を選んでくださいね。ドリンクとのセットもありますので、ぜひお試しください。また現在グランドシネマズで販売している飲食物をシアター内にお持ち込みいただいて映画を見ながら食べたり飲んだりもできます。ただし飲食時以外はマスクの着用をお願いしますね。そして劇場にお越しの際は手指の消毒、ロビーや入退場時のソーシャルディスタンスの確保など新型コロナウイルス感染予防対策へのご協力をお願いします。シアター内は新型コロナ対策の一環として常に換気設備が稼働していますので、どうぞ安心して映画をお楽しみくださいね。以上今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションとお願いでした。
タイムスリップムービーヒッツ、
11月と聞きますとテレビではスタッドレスタイヤの CM たくさん流れてますしね。あ、これから本格的な寒さがまたやってくるんだななんて気持ちも湧き上がってきて、どんより曇った寒い日が続くなんていうイメージなんですけどね。そういう時に思い出すあの映画のあの音楽なんていうのあなたはありませんか？私はね、今からほぼ30年前ですね、日本でも大ブームになりましたサスペンス映画ツインピークスを思い出すんですよね。1992年アメリカ、フランス、日本で同時に公開されたデビッド・リンチ監督のヒット映画ツインピークスローラ・パーマー最後の7日間っていうのが正式なタイトルなんですけども、いや当時はもうどこへ行ってもねえねえもうあれ見たなんていうのが話題になっていましたね。今はそんな風に世の中みんなが同じ映画を話題にするようなブームってなくなりましたね。そのデビッド・リンチ監督といえば、これも1980年に日本でもヒットしてブームになりましたエレファントマンのヒットによって一躍有名になった人ですけども、こちらツインピークスはもともと彼が1990年と91年にかけて手掛けたアメリカのテレビドラマだったんですね。それが爆発的な人気になってアメリカにとどまらず世界あちこちで注目されまして、それならば劇場版の映画を作ろうっていうことになって、これがまた大ヒットしたっていう作品なんですね。アメリカの片田舎の街で起きた女子高校生の殺人事件、そしてそれを取り巻く田舎町ならではの複雑に絡み合った人間関係、結構重いドロドロしたドラマを描いていたんですけども、それがサスペンスとしてはとっても魅力があって評価が高かったですね。さらにテレビドラマの方では解明されなかった謎が映画ではきちんと最後まで描かれていたり、テレビ版には出ていなかったデビッド・ボーイとかキーファー・サザーランドが出演していたりと、映画版ならではのスペシャル感もあったんですけどね。ただそうやって盛りに盛ったストーリーにしてしまったために、撮影が終わった時点で本編が5時間にもなってしまうことが分かったんだそうですよ。さあそれからが大変だったようです。デビッド・リンチ監督をはじめスタッフ総掛かりで編集作業をしまして、半分以下の2時間15分にしたんだそうですけども、しかしそれによって出番が全てカットされてしまった俳優もいたっていうエピソードもあります。ただしそれから20年ほど経った2014年にはそのカットされたシーンをほとんど入れたツインピークス完全なる謎っていうブルーレイのボックスセットがリリースされているんですね。映画を見てずっと不完全燃焼だったっていう方はぜひそれをご覧になるといいと思うんですけどね。では今日はツインピークスローラ・パーマー最後の7日間のイメージソング、そうですそうです、この暗さですよ。曲を聴くと本当に蘇ってきますよね。ジュリー・クルーズの歌うフォーリング。今週のタイムスリップムービーヒッツは1992年公開のツインピークスローラ・パーマー最後の7日間のイメージソング、ジュリー・クルーズのフォーリングでした。では今週もリスナーの皆さんがメールで送ってくださったメッセージをご紹介していきますね。まずはちょっと久しぶりの長野市のパリッコさんです。映画燃えよ剣について、はいはい、新作の岡田准一主演の燃えよ剣はちょっと前にご紹介しましたけどね、 昔テレビドラマでやっていた時、母や兄たちと見ていた記憶があります。多分昭和40年代の半ば頃だと思うんですけどね。栗塚朝日さん覚えていますよ。かっこよかったですよね。もうあの当時、土方歳三といえば栗塚朝日、国民の9割がそう思っていましたからね。ちょっと大げさですけども。そしてあの美男子の沖田総司役、なんと後にあのはぐれ刑事純情派でちょっとネチネチした嫌味な課長役の島田純次さんだって分かった時、驚いたことを思い出します。島田純次さん、わずかに顔と名前が一致しますけども。そうですか、沖田の役だったすか。それは覚えてませんけど。この間大岩さんのコメントをお聞きしたり、武田徹さんも大変よくできている映画だと絶賛されていたり。あ、そうだったすか。私的には世の中で嫌われている新選組に少し同情しているので、今回は見に行こうかなと思っています。見たらまた感想をコメントしますとお書きですけども、土方歳三をこんな風に描くってのもありだなというのはね、いいんじゃないでしょうか。そう、この間も喋りましたけど、特に函館戦争の時のドローンを使ったような空撮とかね、CG も交えて、なかなか今まで幕末の戦このアングルで描いてるっていうシーンはないと思いますんでね、そういうところをお楽しみに。そしてこちらは長野市の高田人さんです。先週のタイムスリップムービー室で紹介されていた僕の女に手を出すなですが、私も昔見ましたよ。おお、そうでしたか。小泉今日子さん20歳の時の映画ですからね。もう35年ぐらい前になりますか。というのも、学生時代アルバイトをしていた店のお客さんであり、一緒に働いていた女性バイトの先輩でもあった金子美香さんがこの映画に出ているというので見に行ったんだと思います。あ、なるほど。まあ知ってる人が出るっていうんだったらやっぱり見に行くってもんですよね。ストーリーの結構初めの方にキョンキョンと同居していた友人の役で出ていました。確かに先週調べた時には金子美香っていう名前見た記憶がありますよ。出演自体は短かったし、ストーリー上それほど重要な役ではなかったと思います。何十年も前なのでうろ覚えですが、いやまあそらしょうがない、私が住んでいた家の近くにはミモーこと千春さんの実家があり、おお、バイト先へ行く途中には金沢明子さんの家の歯科医院がありました。へえ、そうだったんですか。目の前でろうそくの火を灯して大きな声で歌っても炎を消さないで有名だった民謡歌手の金沢明子さんね。そのうち歯科医院の奥の方の部屋で練習してたんでしょうかね。金子美香さんの家もバイト先の近くでお店をやっていて、時々行った覚えがあります。彼女はその後深夜の音楽番組などで見かけましたが、それ以降よく知りません。私より年下だったような気がするんで、今も元気に音楽活動をしていてほしいと思っていますと書いていらっしゃいますけどね。私がお話しできる有名人の家といえば、ふるさと千葉県木更津の中尾明さんの実家の酒屋さんぐらいかな。あとは学生時代下宿をしていた近くにあった政治家鳩山一家のお家ね。豪邸でしたけどね。まあ大した自慢にはなりませんが。話は変わって、機械戦隊ゼンカイジャー見ていただけたでしょうか。いやいや、まだです。あの榊原郁恵さんがおばあちゃん役で出ているってあれですよね。ハロウィンの話で時期的にはぴったりでしたが、できれば大岩さんには第15回のガチョーンレトロに急旋回というそういうタイトルの回、それを見ていただきたいです。敵の役のレトロワルドのビームで、そういう敵がいるんですね。世界がレトロの昭和の頃に変わるんですが、その風景や電化製品などが懐かしくてグッドです。今放送されているドラマ、あの TVer とかね、インターネットで1週間遅れぐらいだったら見られるってのは、今年の夏にコントが始まるで経験しましたけども、機械戦隊ゼンカイジャーもそういう形で見ることができるでしょうかじゃあ明日の朝はとりあえず忘れずに一回見ますね。そしてもう一枚、長野市の猫道探検隊さんです。我が家にはアグネスちゃん直伝の料理方法がありますと言っても、当然テレビで見たんですが、それはチンジャオロース。はいはい、私好きですよ。たまに定食食べたりしますけどね。ピーマンと肉の細切り炒めのことですが、美味しくするコツは料理名のごとく、とにかくピーマンを細く切ることなんだそうです。ああ、アグネスはそこにこだわってるわけですね。普通お店で出てきても5ミリ程度はあるかと思いますが、測ったことないけど、その半分 2,3 ミリの細さで切ると食べた時の食感が良くて美味しくなるとのことです。へえ。ですので我が家で調理するときは、まず包丁を研ぐところから始めています。シャッシャッシャッシャッとね、細切りにするにはやっぱり切れのいい包丁じゃないとね。 味付けはクックドゥのような市販の調味料でもいいですし、シンプルに醤油だけの味付けでも美味しいですよ。皆さんも一度お試しください。ただくれぐれも指まで切らないように、研ぎたての包丁だったらね、気をつけないといけませんけども。へえ、チンジャオロース味付けは醤油だけ。あ、これだったら簡単でいいな。一回やってみよう。で、曲は、はい、今週この後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3は9巡目に入って最初のアグネスちゃんですからね。おっかの上以外ではデビュー曲のひなげしの花ね、それ以外では草原の輝きが好きかなとのことですけども、アグネスちゃん結構ねヒット曲はたくさんありますから、私の好みで、さあどんな3曲が選ばれているか、もうちょっと待っててください。お楽しみに。と、こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは数字の半角765@fm-zenkouji.co.jp、 善光寺は zenkouji、 このスペルで善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM はアルファベット、善光寺はひらがなで、 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので、ぜひ送ってみてくださいね。この番組、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は、毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口の田町西の信号の角にあるおなじみのシネコン、長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。映画をご覧になった後、2階のゲートを出たところ、左手の奥ですね、ガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、ご覧になった映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてください。ではこの後のコーナー昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、今週はリクエストをいただいています。千曲市の七色楓さんから。今年は全国的に柿の実りが少ないようですが、そうだそうですね、岐阜県だったかな、果物として出荷している有名な産地があるんですけどね、例年よりは不作だそうですね。そういうメッセージと一緒にリクエストいただきました。吹きのとう、季節柄こんなのを、柿の実色した水曜日。リクエストにお答えしたのは吹きのとう、1979年の曲、柿の実色した水曜日でした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週から9巡目に入りまして、アに戻りました。アはこれまでアマチマリ、アリス、青井照彦、安全地帯、それからアルフィー、朝岡恵、 RC サクセションに、前回はアン・ルイスとやってきまして、今回は1970年代の前半、アイドルとしてとても人気がありましたアグネスちゃんです。今思うとアジアからの輸入シンガーがちょっとしたムーブメントになっていた時代ですよね。彼女の前に台湾出身のオーヤン・フィーフィーの成功があったことで、今度はアイドル系という渡辺プロダクション、ナベプロの戦略がうまいこと成功したと言えるでしょうかね。アグネスちゃん、1955年昭和30年の8月20日、ご存知の通り香港生まれです。今年66歳になりました。中国名はチャン・メイリンというんですけどね、カトリック教徒としての洗礼名がアグネスだったんですね。芸能界入りのきっかけというのが、4つ年上のお姉さんアイリーンが香港映画やテレビドラマで活躍していたことから、姉と一緒にレコーディングしたバフィー・セント・メリーのサークルゲームって曲がありましたけども、映画いちご白書の主題歌でしたけどね、それが香港でまずヒットしたんですね。テレビにも出演していたことから、ゲストで日本から行っていた作曲家の平尾正明さんと知り合ったそうで、それが縁で日本でソロデビューすることになりました。1972年昭和47年の11月、デビュー曲はひなげしの花ですけども、ハイトーンの声とたどたどしい日本語で一生懸命歌ってるところが受けましてね、オリコンのチャートでは5位まで上がります。当時アグネスは17歳、瞬く間に人気アイドルの仲間入りをします。翌年73年の夏に出たこの曲が、それまでの曲の最高の売り上げ45万枚を記録しています。アグネスちゃんの1曲目はこの曲でレコード大賞の新人賞を獲得しています。さっきリクエストにもありましたね、草原の輝き。アグネスちゃんの1曲目は草原の輝きでした。レコード大賞の最優秀新人賞は桜田淳子さんに持っていかれましたけども、この曲は翌年74年の春の甲子園選抜大会の入場行進曲に採用されています。 この曲のレコードをなぜか私の6つ年下の妹がね、自分で買ってたんですよ。当時小学校の4年生でしたからね。アグネスのファン層っていうのが、そういう幼い世代の女の子にまで広がってきていたってことでしょうかね。そういうことも多分影響したんでしょう。その次のシングルの小さな恋の物語は、アグネスとしては最高のレコードセールス、58万枚を記録して、初めてオリコンのチャートで1位に輝いていますし、マルベル堂のブロマイドの売り上げでもこの年1位になっているんですね。そうした勢いで、星に願いを、ポケットいっぱいの秘密、愛の迷い子などなど大きなヒットが続くんですけども、74年に上智大学に入って芸能活動をちょっと制限したあたりから、レコードの売れ行きがいまいち伸びなくなっています。そこで75年、作詞作曲を荒井由実さんに依頼して作られたのがこの曲でした。ですがそれでもレコードセールスは15万枚止まり、V 字回復とはいかなかったんですね。アグネスちゃんの2曲目は、白い靴下は似合わない。この曲のタイトル、それはまさにユーミンが感じたアグネスの大人の歌手への脱皮をイメージしたんだそうですけどもね。アグネスちゃんの2曲目は、白い靴下は似合わないでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週からは9巡目に入っています。その最初のはアグネスちゃんの3曲をお送りしていますが、私その後しばらく経って、アグネスがママになった頃だったかな、自分でアイドル時代のことを振り返って喋っていたのをテレビで見たんですけどもね。当時マイクを持ってなぜか猫背になって歌っていたんですけどもね。それは胸が大きかったのを隠すためだったと言っていました。やっぱりイメージとしては清純派っていうのを崩さないように隠れた頑張りがあったんだそうですけども、さっきのユーミンの作った白い靴下は似合わないによって解放されたと言っていました。そういう意味ではターニングポイントになった曲だったんですね。そして76年、日本での芸能活動を休んでカナダのトロント大学に留学するんですけども、その直前に出した曲がこれでした。アグネスちゃんの3曲目は、恋のシーソーゲーム。私このカントリーっぽい曲のアレンジが結構好きだったんですよ。作詞したのはまだラジオの仕事をしていた落合恵子さんだったんですね。レコードセールスは19万枚で、アグネスにとって10万枚以上売れた曲はこれが最後になりました。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週はアグネスちゃんの3曲をお送りしました。ということで来週は家行きますけども、いはこれまで石野真子、岩崎ひろみ、イルカ、逸話真由美、そして石川優子、稲垣純一、伊藤咲子と来て、前回は井上陽水さんの3曲を取り上げたんですけども、いはまだまだやっていない人多いですね。石川さんがさゆりさん、ひでみさん、ひとみさんとかね、石田あゆみ、伊藤ゆかりなんていうベテランもありますけども、先週ちらっと触れました長野市の猫道探検隊さんからの YMO ではなくイエローマジックオーケストラ、これも縁ですからね。早速来週のインデックスはイエローマジックオーケストラです。メッセージやリクエストどうぞ送ってください。お待ちしています。今週もエンディングの時間になりました。長野市のトッテンパーのニャンパラリンさんのメッセージご紹介しましょうね。昭和の歌声インデックス、はいはい。今週は私が小学校の時に憧れたアグネスちゃんですね。長野市民会館でのコンサートに行きましたよ。当時は規制もなく、終わったらステージの前にファンが集まってプレゼントを渡したりしていました。そうですね。花束を送ったりね。あの時代はそれが当たり前でしたもんね。当時の私、何を考えたのか、善光寺のお守りを渡したんです。一緒に行った仲間は、クリスチャンにお守りはなぁと笑っていましたっけ。あ、確かにそうですね。楽屋でそれを見つけたアグネスは、どんな風に思ったでしょうか。大岩さんがどの3曲を選ぶか楽しみにしています。昔のファンとしては、さっきの3曲どうだったでしょうか。ところで今日の番組が収録されている11月3日はゴジラ先輩67歳の誕生日です。ゴジラ先輩ってゴジラのことですね。朝の NHK のラジオでやっていましたよ。11月3日は歴史上こんなことが起こった日っていうんで、昭和29年最初のゴジラが公開された日ってね、やってたんですけども、昭和29年といえば映画界にとっては忘れられない年でね、黒澤明監督の7人の侍とか、木下圭介監督、高峰秀子主演の24の瞳、それにオードリー・ヘップバーンのローマの休日、これ全部ね、昭和29年なんですよ。調べなくても私覚えてるんですけども、ゴジラ関係としてニャンパラリンさん教えてくれたのは、無料オンライン配信としてゴジラフェス2021が開催されるそうです。 元フジテレビの笠井アナが総合司会で、お昼の12時から夜の7時まで配信予定ですって。ゴジラフィギュアの紹介とか、モスラ寄せ、かっこモスラの歴史を講談と落語で紹介する方、誰がやるんでしょうね。モスラ先輩は今年還暦だそうです。いちいち先輩つけんでええっちゅうに。流行りの 4K で1961年のモスラを復活させるプロジェクトとか、居酒屋ゴジラではゴジラ対コングの監督アダム・ウィンガードさんに笠井アナが質問攻めをするとか、そして大鳥にゴジラ対ヘドラの完全新作の特撮ありだそうです。へえ、いろんなのが出てくるんですね。生では見られなくても、4日の木曜日から10日水曜日まで YouTube で見られるそうです。大岩さん、いかがでしょうか。7時間分全部はお付き合いできないと思いますけど、飛ばし飛ばしつまみ食いって可能なんですかね。情報ありがとうございました。10日までですね。お送りしてきました、大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズ株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで、さようなら。